してこんにちは。ヨーロッパの各地から、来られた皆様とご一緒に神様から御言葉をいただいて、またご一緒に神様にお祈りを捧げさせていただける恵みを心から感謝しています。解放されたものとして生きるというのが、今回のこのヨーロッパキリスト社の集いのテーマで、今朝の蒼天祈祷会もこれをテーマに御言葉を取り継いでくださいということでしたので、祈って準備してまいりましたけれども、導かれましたのはこのローマ書6章の御言葉でありました。解放されたものとして生きるというテーマになって、今日の聖書箇所では罪からのかと教えています。また解放されたものは自分自身を神に捧げ変えられて生きることを説いています。そんな私たちクリスチャンは神様が選んでくださってお救いくださったがゆえにご期待もあろうかと思います。今日はこのローマ書6章の御言葉から私たちキリスト者に与えられている解放について神の真理の御言葉から教えられたいと思います。さて早速内容を見ていきたいと思いますけれども、著者のパウロはこのローマ人の手紙の中でこの6章に至るまでに私たちが主イエス・キリストの復活を信じる信仰によって義と認められていることを説いて、その救いの恵みを説いています。そしてこの6章でそのような恵みを受けた私たちはもう罪にとどまるべきではないと言って、私たちは罪に対してもう死んだんだと言っています。イエス・キリストを信じてバプテスマを受けたということはキリストの死に預かるバプテスマを受けたんだ、キリストと共に葬られたんだ、もう死んだんだ、罪に対して死んだんだと言っています。そしてそれは私たちもキリストと同じように新しい命歩むため、新しい命をちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように新しい命を生きるためだと言われます。パウロはコロサイ人への手紙2章12節でこのように言っています。お読みします。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらせられたのです。よみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。新しい命、この復活の命を生きるためにはまずキリストと共に葬られなければならないという、死ななければならないということを今朝まず覚えたいと思います。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになると今日の先ほど読んでいただきましたローマ書の6章5節にある。そして続けて6節7節にはこうもあります。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。パウロはここで私たちは知っていますと言っています。信じています ではないんですね。知っているということはもう自分で経験して見て聞いて感じて実際に体験して知っていますということです。見たことはないけれどもとにかくそう教えられているので信じていますということではありません。私たちはどうでしょうか。皆さんはこれを自分の経験として知っている、そのように言うことができるでしょうか。このようにパウロが言うのは彼自身古い人としてかつて罪に従い罪に支配されていた彼がキリストを知ってもう完全に変えられた、そのような経験があったからです。ピリピ人への手紙の中で彼はその経験からこんなことを言っています。ピリピ人への手紙3章8節から11節をお読みいたします。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたがそれらをチリアクタだと考えています。私はキリストとその復活の力を知りキリストの苦難に預かってキリストの死と同じ状態になり何とかして死者の中から復活したいのです。パウロはかつてキリスト者を迫害するほどに熱心なユダヤ教徒でした。彼は著名な律法学者ガマリエルから学び最高の聖書教育を受けて当時の世界共通語であったギリシャ語にも堪能でローマ市民権を持っておりいわばエリート中のエリート、誰もが羨むような存在でした。しかしその彼がある時キリスト者を迫害しようと向かっていたダマスコの途上でイエス様にお出会いし神の真理を知り完全に変えられます。もうそれまで彼が価値あるものだと思っていたものはこのキリストを知ったことに比べればもう何の価値もない、チリアクタとここで言っているんですけどもうゴミですね。そうまで言って全てを捨てます。それまで教えられ囚われまた必死に追い求め人生の全てをかけていたことは一切損だったと気づくんですね。主イエスキリストを知っているがゆえに経験した救いの素晴らしさに比べればもう何の意味もない、もうそれこの彼は寝ても覚めてもキリストこのお方に従うのみの人生なんです。私たちもまずこれが必要なんですね。キリストにお出会いして救われ神の真理を知ってその喜びからそのご愛に満たされて完全に変えられること、そしてキリストの死と同じようになってまた復活すること、ヨハネの福音書8章31節32節にこのようにあります。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします。これはヨハネ8章のイエス様の言葉ですが、イエス様はここで罪を行っている者は皆罪の奴隷だと言われます。ヨハネ8章34節、この罪の世にあってキリスト者として生きるということはもう並大抵のことではありません。この罪の世と完全に決別することです。それを今日のローマ書では罪に死ぬと言っています。それは十字架を追って イエス様に従い行くことです。パウロは先ほどフィリピ3章で全てを失ったと言っていますが、そのような生き方です。パウロ自身全てを捨ててキリストと共に生きる生き方を生涯全うします。それは彼が何か特別な強い人で、もう神のような人だったから、そのような生き方ができたということではありません。私たちと同じように彼も弱さを抱えており、経験する苦悩はもう想像を絶するものです。しかし彼はそんな中、自分に死に続け、自分に鞭を毎日打ち続けるように走り続けます。そしてその中に私たちは確かに彼のうちに働く復活の主の御力を見ることができます。彼はこんなことも言っています。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。第2コリント4章8節から11節の御言葉です。自分を捨てて、自分の力に頼らず、ただ神のみに従い、明け渡し、神のみにより頼むとき、そこに初めて生きる神様が働いてくださって、力を、新しい命を与えてくださいます。復活の力が、復活の命が与えられます。これがこの世からの解放である、復活の命に生きることです。ガラテヤ書2章の19節の後半から20節を読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるものです。この後パウロはこのローマ6章で、救われて変えられたキリスト者が歩むべき生き方、その使命を説いています。それは一言で言えば、自分自身を神に捧げる生き方です。続く18節では、罪から解放されて義の奴隷となりましたとも言っていますが、これはキリストと共に自らを十字架につけて死んでこそ歩むことのできる生き方です。19節に、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に住みなさいとあります。義の奴隷とありますが、22節には神の奴隷ともあります。奴隷とは自分勝手な意思を一切持つことなく、主人の命令に絶対服従する忠実なしもべです。そしてそれは最終的に永遠の命に至る生き方だと言っています。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。またこの義の奴隷、神の奴隷というのは、他の聖書箇所には神のしもべ、キリストに属する奴隷などという方も言い方もされていて、神に対して徹底的に従い、また誰に対しても謙遜に仕えるしもべである一方、 全てのものから解放された自由なもの、自由人であることが語られています。それは20節に言われている罪の奴隷として自由勝手に生きていた生き方とは全く違うものです。解放された者として真の自由人としてあえて神に徹底して仕えることを自ら選び取る、そんな生き方です。第一ペテロ2章の16節にはこのように言います。自由な者として、しかもその自由を悪の言い訳にせず神のしもべとして従いなさい。第一コリント7章22節にはこのようにもあります。主にあって召された奴隷は主に属する自由人であり、同じように自由人も召された者はキリストに属する奴隷だからです。そしてイエス様に従う弟子にはイエス様はこのようにもおっしゃっております。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。神の真理を知ってその真理に真正面から向き合おうとする者は残念ながら決してそう多くはありません。真理を直視し向き合う人は絶対者なる神の御前に自らの罪を思い知り、不誠実を痛感させられ、またその真理によって立つことに恐れを覚えるでしょう。神に従いゆくことは自分に死ぬことである。時として自己否定を強いられ、また自分がこれまで永遠と築いてきた地位や世間からの評判、財産、あるいは全生涯、全存在を失いかねない、文字通り命を懸ける、そんな選択です。しかし真理に正面から向き合おうとしない者には自分を無力にし無能力にする状況にだんだんと追い込まれ、最後には自分の最も大切な命さえ失ってしまう、そのような道しかありません。私たちは本気でイエス様を信じ従っているのか。命をかけて、これが今日私たちに問われていることです。信仰はいつも神様と一対一、真っ向からの真剣勝負です。他の一切を介在するものではありません。そしてそれは一切を失う覚悟を問うものです。全てを見通す神の前に一切のごまかしは聞きません。しかしこれに真摯に向き合い答え従う者には常に共にいましたもう神がその全知全能と深い憐れみとご愛をもって全力でお守りくださる人生と、さらには永遠の命と誠の神のご栄光の輝きに照らされる素晴らしい特権が約束されていることを覚えたいと思います。今一度私たちが罪から解放された根拠であるイエス様の十字架を考えたいと思います。私たちが生きているこの罪の世、ここから解放してくださったイエス様の十字架、それで目開かれて知ることとなった真理、与えられた素晴らしい自由、そしてそこには解放された者への神様の特別なご期待がそれぞれにあります。かつて罪の世の中でそこに価値を見出していた私たちだけれども、今全く違った価値、真理を知ってこれをエネルギーに、この罪の世にあって解放された者として生きていく、 今これが私たちに必要なんですね。この十字架の主イエスキリストの十字架の力、もうこの世の一切の不条理、もういろんなことがあるでしょう。言い訳もしたくなる、自分が悪いとは思わない、この人たちが悪い、そういうこともあるでしょうけれども、本当にもう不条理な裁判だとか、もう何だとか、もう全くの侮辱、憤り、あざけり、これ以上はない地獄の限りを、不条理の一切を飲み込んだイエス様の十字架、ここに私たちの力の全てがあるんですね。イエス・キリストが全てなんですね、私たちにとって。そしてそれを信じて、私たちは本当にこの方によって自分も解放されて変わるし、また変えられた自分も解放をもたらすものとなって周りを変えていくことができる。この罪の世、本当にもういろいろなことがありますけれども、この罪の世も本当に変えていくことができる。あなたの志、十字架に死んでまた生まれ変わって新しい命を、イエス様と共に生きるあなたによって、神のしもべとして身を捧げていくとき、本当にこの罪の世を変えることができる。自分もそうだけれども、周りも社会も全て変えることができる。パウロは本当にそう思って、生涯主に従い、最後に今日の手紙を書いたローマにまで行きました。そしてそのローマ、迫害のあった地でしたけれども、そこには後に、そこは後にキリスト教が国教化されていきます。その後、このヨーロッパ全土に福音が伝えられ、またほんの30年前ですけれども、このルーマニアも共産党の迫害から解放されて、キリスト教が自由に伝えられることになり、変えられることになり、その働きは今なお生けるキリストのご聖霊によって、今日も今もまたこの瞬間も力強く生きて働いておられます。力強く進められています。私たちもこの同じパウロと同じ福音を知って、そして今ここにこの時代に神様に委ねられているものとして、本当に神のしもべとして、私たち一人一人がヨーロッパのそれぞれの地に、世界の各地に置かれているということです。決して与えられたこの恵みを忘れることがありませんように、共に主に従い、信仰の人生を全うしていきたいと願います。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。神様、私たちはかつてあなたを知らず、あなたに背を向け、死に至るしかない、滅びに至るしかない歩みをしていました。しかし神様、あなたは私たちに御子イエス・キリストを与えてくださって、私たちがイエス様とお出会いすることによって完全に変えられ、自分に死に新しい命がこうして与えられていることを心から感謝いたします。神様、どうかこの喜びと感動をいつも生涯忘れることなく、ただこの恵みに満たされて、あなたに生涯従いゆく、そんなような人生を与えてください。このような素晴らしい自由が、解放された自由が与えられていることを感謝します。どうか与えられたこの素晴らしいあなたの永遠の命を、どうかあなたのご栄光を表すために、あなたのご愛を一人でも多くの方に伝え、また周りの方々にもこの素晴らしい祝福をもたらすことができるように、どうか私たちの生涯を祝福で満たし、また使わし、高くそれぞれをあなたがそれぞれの場で用いてください。今日こうしてヨーロッパの各地から、世界各地から共に集められ、共にあなたにお祈りさせていただけるこの恵みを心から感謝します。どうかこれから祈られる一言一言、あなたが聞いてくださって、どうかつながる一人一人に、ここにおられるお一人お一人に、あなたの豊かな祝福と恵みがありますように、切にお祈りします。尊い我らの救い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りします。アメン。